はい、では今日は文化に触れ続けることは人生に必要かという、はい、ちょっと重量級なテーマで、
そうですね、はい、考えちゃうテーマだなと思いました、はい、なんかこれきっかけがあるんですよね、考え始めた2人で、
はい、僕たちが2人で見た坂本雄二さんが脚本を書いている花束みたいな恋をしたという、まあ、一応恋愛映画なんですけどありまして、その中に出てくる、まあ、2人の、まあ、男女が、まあ、好きな音楽とか映画、まあ、カルチャーの趣味がすごいこう嘘みたいに一緒なんですよね、
うんうん、
それで2人がこうあっという間に恋をに落ちてしまうんだけど、まあ、就職だとか、まあ、いろんなことを経て、まあ、そういう文化的なものへの向き合い方が、まあ、すれ違ってしまう、はい、変化してしまって、はい、で2人がすれ違ってしまうという、まあ、描写があるんですね、
は
い、
うん、
でそれをきっかけに、まあ、そういった新しい音楽小説とか映画とかに触れ続けることについて、
うん
うん、結構2人で考えたので、
はい、
そのお話を、まあ、議論していこうと思います。
はい、そうですね、はい、でまあ、このエピソードを聞いた後に映画を見たとしても面白さが損なわれないように配慮はしたいと思いますが、多少のネタバレも含まれますのでご了承ください。
はい、
はい、
なので、まあ、もし見る予定がある方は、まあ、映画を見てからお聞きいただくとより楽しめるかなと思います。
はい、そうですね、
はい、
はい、
ということで、
まあ、新しい音楽を聴かなくなったなとかありますよね。うんうん、なんか、聴かなきゃとか、こうとか、こう誰とかさんの新作が出たから読まなきゃみたいなのって、うんうん、特にすごいカルチャーに敏感な人たちの中では、こう、教養としてやんなきゃいけないみたいなのってあったりしますよね、多分ね。
彩香さんはそういうの感じる方なんですか？
今は全然感じないです。でも、私、大学の時は映画作ってたことがあって、はいはいはい、その時期はもう義務感のように
こう狂ったように
見てましたね。特にまあこう B 級の邦画を見てました。自分たちで作ることも考えて、なんかその辺ってやっぱりこう知る人ぞ知るみたいな映画がやっぱ多いから、
うんうん、
なんかそういう意味でなんかこう乗り遅れないようにしなきゃと思って頑張ってみた、けど、うん、なんか作らなくなってから一切見なかった。
まあ、それでもなんかちょっと話したのは、なんか最近こう新しい音楽とか聴かなくなったなって、こうなんだろういう感覚あるじゃないですか。
うんうん、まあアラサーになるとみんなそれ言いますよね。
うん、でなんかそこに若干の罪悪感があるわけですよね。それはなんか流行についていけてないっていう感覚だけじゃなくて、なんかなんだろうこう自分の感性が止まってしまってるんじゃないかなっていう感覚があったりとか、なんだろう。そういう新しい音楽とか新しい、まあ、文化だったりとか、まあ、それは別に時代的に新しくなくてもいいんですけど、
うんうん、
自分のなんか枠を超えた、
うんうん、
自分が今までこう触れてきたものじゃないものをに触れ続けるっていう、まあ、ものが失われてるんじゃないか、うんうん、そういうちょっと心配があるからそういう感覚があるんじゃないかなと思うんですよね。
うん、なるほど、
うん、なのでその文化に触れ続けるってここで言ってるのは、
うん、
こうそういうことですね。その、うん、なんだろう、同じ文化にずっと触れ続けるというよりは、うん、
なんか多少自分の
開拓するっていうふうなことですね。でかつ、まあ、僕らは多分そのいわゆるカルチャーだけにとどまらなくて、まあ、例えば旅行に新しく行くとか新しい趣味を始めるとかでも、
うん、
こういいんじゃないかなっていうか、うん、まあ、それも含めてこう自分の枠を超え続けるでも仕事じゃない活動だとかに、
うん、
なん携わり続けることが人生に必要かどうかっていう話をしたいなますが、
なんかそれは金銭、
一致してますか？
うんうん、それはつまり金銭がとか、
うん、
何かしらその例えば外部からの評価とかを求めることなく、
うんうん、
何か新しい挑戦とか新しい、ね、まあ挑戦と言ったら言い過ぎかもしれないけど、うん、そういったまあある意味ちょっと受動的だけどアクティブにサーチするみたいな、うんうんうん、そういうことですよね。
そうですね。なんかその議論が分かれそうだなと思ったのは、うん、そのなんか文化的な活動の中でも、うんうん、どっちかというと、例えばクリエイティブな方、漫画書くとか小説書くとかは、
うんうん、
なんかそこまでその否定するというか、いや、それ意味ないよっていう人は少ないかなとは思うんですよね、
うんうん。
それ自体が創造的な活動だし、
うん、
なんか、なんだろう、やっても意味ないよっていう人はそこまでいないんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、例えば、 新しい音楽を聴く、新しい小説を読むっていうのは、うん、結局何も生み出してないじゃん、
うんうん、
だったらそんなにする必要ないよねっていう風な議論はできるんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、まあ実際、まあそこを他人に押し付けるかどうかはともかくとして、
うん、
いや意味ないからやらないよっていう人も、うん、まあ知ってるっちゃ知ってるし、
うんうん、
なんかそういうタイプじゃないんだろうなとか、
うん、
なんか仕事が楽しいから時間がないんだろうなとか、うんうん、まあ理由は人それぞれあると思うんだけど、
うんうん、
なんかそこは結構分かれるところかなとは
思うんですね。まあ、そうですね。確かに。いや、多分なんか研究者界隈は結構、こう、めっちゃ分かれますね。その、しっかり趣味を持ち続けてる人は、
うん、
むしろ結構クリエイティブな方まで行っちゃう人が多くて。
なるほどね。懲り性だから
ね。そうそうそうそう。で、まあ、逆にもう、仕事が趣味みたいな感じの人も多いから、うんうん、こう、もう研究対象について調べるたりすることが、まあ、半分趣味と本業を兼ねてて、
うん、
で、だからこそ、まあ、あんまりその、新しい音楽とか、
うんうん、
その映画を見たりとか、
うんうん
そういう方向にはアクティブじゃない人、まあ、例えば旅行しないとか、そういう人も結構いるんで、マジ両極端だなと思う。だからそういう意味では、受動的に、なんだろう、文化を摂取し続けたいっていうタイプって、意外とそんないっぱいは思い浮かばないかもしれないですね。
なんかちょっと、
まあ、アニメとかは結構いいかな。うん。
ちょっと、なんか聞いたことはあったのは、その、彩、
う、
香、
ん、
さんのボスは、
うん、
あの、旅行もあんまり行かないみたいな
話、ね。ああ、旅行したって話を聞いたことがない。うん、いや、してるのかもしれないけど。
なんか、あまり映画とかをたくさん見るタイプではないのかな。
ああ、
どうなんでしょうね。
そう、まあ、本とかはそれなりに好きで読んだりはしてるし、
うん、
まあ、
うんうん
カルチャー的なもの、まあ、特に音楽とかは好きなんじゃないかなとは思いますけどね。
まあ研究者って確かに分かれるっていうのは確かにイメージありますね。う
んうん、でもなんか、料理もすごいの作ってたりとか、
うん、確
かになんかこう、何か作り出すってなるとハマ、うん、なんだろう、本業じゃなくてもすごいいろいろ頑張ってる人は多いけど、うん、こう、映画めっちゃ見てるみたいなタイプは、なんか少ないんじゃないかな。まあ、もちろんそういう専門の人はいるだろうから、そういう意味であれですけど、その理系研究者みたいなところで絞ると、うんうん、こう少ないのかな、どうなんですかね。うん。エンジニアの人たちは多い、どういう人多いですか？
エンジニアは正直、まあ、アニメは別格として、
うんうん、
そのオタク的なカルチャーは別格として、
うん、
うん、そうですね。まあ、そこまで多くはないかな。でもまあ、その、広い意味での、創造的な活動を趣味として続けているって人は、
うんうん、
まあ、いるんですけど、
うん、受動的な。
そう、カルチャー的なものに関しては、
うん、
そうですね。新しいアニメをガツガツ貪欲に見るっていう感じなのかな？どうなんだろう。それもちょっとわかんないです。まあ、ちょっと平均的なエンジニアは僕は語れるわけではないので、ちょっとわかんないですけど、まあ、多くはないかな。大学であって、で僕のこういう関係にある平均的な人よりは多分読まないとか聞かないっていう人が多いんじゃないかなと思いますね、
うんうん、まあなんかやっぱりこういう映画とか音楽とかのに対する教養ってどっちかというと文化部っぽい人が多いイメージはなんとなくありますよね、
うん、文化部っていうのは理系に対してってことじゃなくて
ああ、まあ、運動部に対して、まあなんか両方かなな
るほど、
うん、文系でかつそういう部活
うん
うん
まあなんかこう、そういう人生のどこかにそういうピアプレッシャーがないと生まれない感、
うんうんうん、
なんだろう、感情というか感覚なのかなとは、う
ん、かもしれない、
ね。思いますね、
うん。
なんか、彩香さんが映画を見てたのも結構その、うん、
ピアプレッシャーはあったかもしれない。
うん、なんか見えない感覚です
ね。まあてかやっぱりそこに早くついていけるようになりたいなって思うからっていうのはある、あったんじゃないですかね。
うんうん。確かに。僕も多分、なんか高校中学とか、あとは、まあ、大学進学してからも、周りの友達に、なんか、ついていかなきゃみたいな感覚が、こう、あったのかなと思います。
うんうん、
なんか思い出すのは、中高で、結構、あの、仲良かった友達が、結構音楽的に、割と、進んでいるじゃないですけど、古い音楽とかも結構ね、積極的に、ホールタイプの人で、
うん
うん、で、なんか CD 貸してもらったりして、うんうん、なんか感じるんですね。別にこういう機器を聞かないと恥ずかしいよって言われてるわけじゃないんですけど。そうそうそう。
でもなんかかっこいいんですよ。自分の知らない世界を知ってるのが。
うん、
で、あ、なんかその話に混ざれるようになりたいなみたいなのありますよね、うんうん、やっぱりね。うん。
ですね。まあ、そういう経験が結構効いてるような気もしなくもない。ということは、うん、まあ別に、なんだ、職業 ていうことが、まあ、要因として聞いてるっていうよりは、なんか結果的にそういう、なんか、なんだろう、そういうばらつきができたって
感じ、
うん、
あるのかなっていう。
エンジニアだから聞かなくなるっていうことはそこまでない。
うん。
かなと
思う。なんか、全体的に私よりもいろいろそういうの詳しいと思うんですよ。
うん。好きだし、時間をかけて追おうとしている方かな、比較的、その二人の中では、
うん、
は思いますけど、うん、まあでも、彩香さんも結構、好きな方ではありますね。少なくとも今はどうかわかんないけど、
まあ
ね、
でもまあ元々好きな方ではあるけど、うん、なんか私はどんどん映画とか見なくなってったなーって、
うん、
特に研究始めてから思うかな、
うんうん、
なんとなくやっぱり余暇の時間もなんだろう、まあ別に実際は全然そんなことはないんですけど、
うんうん、
あのやんなきゃってプレッシャーを常に感じている、はいはいはい、ところはあるのかもしれないなとは思います。うんうん、まあ関連する本を読まなきゃとかも含めて、
うん、せっかく本読むんだったらそういう本を読みたい。
そうだね。まあそういう意味でだから小説をまた一から読んだりっていうのが、
うんうん、
まあよっぽど好きな作家さんじゃないと読めなくなってきてるなっていうのは感じますね。
なるほど。なんか僕は結構なんかなんだろうな。普通の人がテレビを流し見する感覚で、
うん、
こう、図書館で適当に選んで借りてきた小説とか、
うんうんうん、
なんか本とかを読んだりすることもあったり、
うん、
まあ映画もまあ似てるのかな。なんかそこまでこう、気合を入れてないからこそ、まあそういう風に、隙間時間で楽しめるっていう感覚はあるかなとは思います。
うん
うん、
いや、だから結構一緒に暮らすようになって、
うん、
こう、映画とかドラマとか見る時間はめちゃ増えたと思うんですよね。
ね、
うんうん、まあお互いそうだと思うんですけど、うんうん、私は特に増えたと思っていて、
うんうん。僕からも結構増えたよね、
うん、
多分。
あ、そう。
うん。やっぱなんか、感想を語れないと、なんだろう、見てもあんまり面白くない映画とかドラマとか、結構あると思う。
うんうんうん、まあ、最悪面白くなくても文句を言い合えるっていうのがあるから、まあ結構見れるようにはなった。
うん、
だけどそれが果たして人生に必要かってところですよ、
うんうんうん、
戻りましょう。
そうだね、確かに
必要だと思いますか。
いやー、どうなんだろうな。でも僕はやっぱ新しい人の考え方とか、
うん、
究極にはうんを知れるっていうことだけで価値はあると思うから、
うん、
うんうん、それが得られるようなまあ映画音楽とかドラマとかであれば、
うん、
価値はあるし、
うん、
なんかこうそれをこう得るチャンネルが、
うんうん、
まあ何でもいいけど一つだけっていうのは結構視野が狭くなっちゃうんじゃないかなとは思います、
うん、
だからそれは音楽だけを掘り続ける人っていうのも逆にどうかと思うし映画だけからなんだろう、こう人類の営みを学ぶみたいな人も。
でもいるよね、そういう専門のチャンネルを持ってる人。うん、でもめちゃくちゃ詳しい、うん。でも、その中での多様性がめちゃくちゃあるっていうのは、私は別に悪いことではないと思うけどな。
ああ、まあまあまあ、そうだけど、うん、まあ、それが、例えば、その、うん。例えば、普通にそういうカルチャーなしで生きてると、
うん、
仕事だったり、周りの人間関係の、
うん、
まあ、ワンホップ先の人と、だけがソースになってしまうわけですね。
うんうんうん、
なんかそれがより広がるための手段として、まあ、ポートフォリオをこう多様化するみたいな感じで、あの、触れ続けるっていうのは、僕は結構意味があるし、大事なことだとは思います。う
ん、なるほど、
うん。
なるほどですね。いや、なんか私は結構人による、まあ、最終的には人によるってことだと思うんだけど、まあ、まあ、そこを掘り下げたいっていうのが今の話なんですけどね。うん、なんか、こう、私の中では結構食事の好みみたいな感じなのかなと思っていて、
うんうん、
もちろんその映画とか音楽がある日どうしようもなくこう心を救うような日っていうのはあるんですけど、
うんうん、
でもなんか普段の日常レベルだとまああくまでもスパイスみたいなものかなと思っていて、
うんうんうん、
でもそのなんだろう、スパイスを必要としてる人とそうじゃない人っていると思うんですよ、
うんうん。
食事の好みを考えても、別に最低限の塩気があればいいというか、
うん、
まあ、普通のサシスセソの味があれば、満足な人もいるし、
うんうん、
その味付けが毎日でもいい、
うんうん。
ただ、多様なスパイスがかかっているというか、こう、ものをたまには食べたいみたいな、
うんうん、
いろんな種類のものを食べておきたいって人もいるじゃないですか。
うんうん、
でも、栄養が取れればいいって人もいるし、
うんうん、
そこはかなり私は、 なんだろう、食事の好みにすごく近くて、かなり人によってそこにどれぐらい、なんだろう、うん、カルチャー的な意味で多様性を求める人とそうじゃない人がいるのは、まあ、うんうん、そういうものかなっていうふうに思ってて、で、ね、うん、で、多分、ルエさんは自分のことを明確に多様性が必要な人間だと思ってるけど、うんうんうん、まあ私は結構ハーフハーフで、
うん、
なんか、まあたまには、なんだろう、スパイス効いたもの食べたいけど、
うん、
普段は別にいいかなって思うタイプ、うんうんうん。で、そのちょうどいい頻度をまだ見つけられてないかな。
なるほど。
うん。なんか、今まではちょっと確かに少なかったのかなとも思うけど、
うん、
今はちょっと多いのかなとも思うし、うんうんうん、なんかうまい塩梅を見つけたいですね。
そうですね。うん。まあ、なんかこう、なんだろう。ある時、なんだ、そういうカルチャーにしか救われないみたいな体験をするとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんか、こう、それはある程度、なんだろう、読んだりとか、
うん、
こう聞いたりとか見たりとかっていう、うん、こう基礎体力がないと、
うんうんうん、
そこにたどり着けないとは思うんですよ
ね。
だから、うん、なんだろう、その筋肉を失わないための、
うんうん、
になんだろう、見続ける聞き続けるっていうのは多少いるのかなという、なんとなくの感覚はありますね。別にその日に備えて、なんか、筋トレをしてるってわけではないんですけど。
いや、でもそれはすごく感覚としてはわかりますね、うん。その筋肉を衰えないようにしたいっていうのは、すごくわかって、でもなんかどれぐらいの筋肉が、こう、
健康維持に必要な
のか。そうそうそう、自分の健康維持に必要なのかってことだと思う。うん、
カルチャー筋トレです。
うん、そう、カルチャー筋トレね。なんかやっぱりどれぐらいその好きなコンテンツの厳選度合いと、そのうまく新しいものを取り入れていくっていうのそのバランスが結構難しいなぁと感じながら。
なるほど。
うん。現代社会で仕事をしながらカルチャーに触れ続けるところはやっぱりそこになってくるのかなっていう感じはするんですよね。
ちなみになんか、まあ、当然人によるんでも一般化難しいというのは承知の上で、研究者はカルチャーに触れ続けるべきとかってありますか？
いやー。
だから救われるってことあるんですか
ね？どうなんでしょうね。いや、多分全然そういうの興味ないというか、少なくともそういうのを全く話題に上げない人はめっちゃ多いと思いますね。うんうんうん、だから、それは結構もう、なんだろう、仕事と自己実現を一緒くたになっちゃってるみたいな、まあそれは不健全なとこでもあると思うんですけど、うんうん、なんかそういう傾向があるからかなという気はしていますね。となく、まあ、そもそも研究自体がカルチャーみたいなもんだから、
あ、まあそうだね、確かに、
うん、っていうのはあるのかな。一方でもうちょっと多分、まあ、職業によってはあの、まあそれはなんかどんな職業でもそういう人はいると思うんですけど、
うんうん、
あの仕事はなんかまああの生きていくためにそれなりの感じでやって、
うん、
趣味こそが自分の人生だみたいな人もいるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、趣味とかカルチャーに浸ってる時が自分の人生だって感じる人ももちろんいるし、
うんうん、
何を自分の人生だと感じるかっていうことだと思うんです、うんう
ん、まあ、なんか言われてハッとしたのは、なんか研究的なトピックで話してるってことって結構なんか、なんだろう、あの映画ってあれに似てるよねみたいな、
うんうん、
そういうちょっとディープなカルチャー会話と似ているところありますよね。ああ、
そうそうそう、そういう感じがする、うん。結局、なんだろう、それも論文とか深読みしていくと、
うんうん、
あ、これは誰とかの弟子だから、こういう考え方をするんだなとか、
う
ん
う
ん、こういうテクニック知ってるんだなとか、なんかそういうのを、こう、なんだろう、
ね。他の先輩がサラサラっと解説してて、ああ、みたいな。
だからなんか、それってかなりね、あの小説で、あ、これは何々派の何々源流がどうのこうのみたいなのと、これのオマージュですね、みたいな。
うんうん、まあ知らなくても楽しめるし、読めるけど、こう知ってるとより、わかるっていう。
だからまあ、わりかしそういう風潮はあるかもしれないですね。うんう
ん、なるほど。そのクリエイティブな意味での自己実現と、まあ、仕事が一体化しがちっていうのもあるし、
うん、
そのなんかカルチャー的な欲求だったり、
うん、
あのそういう通じ合う感覚みたいなものも、まあ、仕事の中である種こう満たされるところが
そうだね、そのちょっとオタク的な感じの、
うんうんうん、
こう知識のこうつながった時の喜びみたいなのがすでに 研究っていう営みの中にこう入っちゃってるみたいなとこはあるのかもしれないですけど。
なるほど。
まあ、それとは別に普通にね、まあ、私は比較的映画とか音楽とか新しいのを掘るのは好きな方だと思うんですけど、うんうんうん、まあそれでもやっぱり適切な量に関してはわからないなと思いながら、
うんうん、まあ時間はもちろん有限ですし、
うんうん、
まあ時間が有限っていうのはまあ言われがちだけど、うん、そのエネルギーも有限というのはあるよね。
そうそうそう、うん、そうなんですよ、うん、
やっぱりこう24時間の中で起きている時間の中でもやっぱり意味のある新しいことをできるエネルギーがある時間ってそんなに長くないわけで、
そうですね、
そう、それをどこに使うかっていうのは大事です、
うんうん、だから疲れてる時見れないドラマとか映画とかってありますからね。
そうだね。
だってあれって別に受動的に見てるだけだからまあ見ればいいんですけど、うん、でもスタートボタンが押せないタイプのやつってありますよね、うん、やっぱりね。
見やすいアニメとか、うんうん、見やすい映画とかと全然見る気が起きないっていう、面白いんだけど
そう面白いんだけど、まあ、うん、きっとこれは面白いんだろうけどこう再生ボタンを押すに至らないタイプのものってあるから、うんうん、やっぱり一日の中でそのなんだろう、いろいろそのプロットを追うために使う頭であったり、うん、なんかそういうのも限界があるっていう感じはしますよね、うんうん、
ね、まあ逆にこうローエネルギーでもできちゃう、まあ、ゲームとか、
うん、そうね、ね、
漫画読んだりとかもあったりするわけです。
うんうん。うん、そう、だから、なんだろう、いいコンテンツって結構疲れるじゃないですか。うんうん、まあ、疲れないいいコンテンツってあるんですけど、でもやっぱり、こう、すごく何回も読み返したくなったり、何回も見返したくなるもんって疲れるんですよね。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね。
結構。で、それでもやっぱり、なんだろう、疲れるけどカルチャーに触れていたい時っていうのはやっぱあるから、うん、そういう意味でアンテナが腐らないようにし続ける必要はやっぱりあるのかな。
ちなみにまあ僕はこれはもう完全にブーメランだし、
うん、
こう自分でお前が言うかって感じなのはわかるんですけど、うん、こう例えばこうローエネルギーでもできる漫画を読んじゃったりゲームをずっとしちゃったりってあるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あるある。
その時間でカルチャーに触れた方がいいじゃないですかってこうなります
厳しい
けど、それ厳しいね。でもいやなかなか難しいんだよね。
いや難しいんだよねそれがね。いやてか結局それはもう新しいカルチャーに触れる体力はないってことですよ。
なるほど、
うん、ないからそっちに行っちゃってる、うん、でそれらはかき集めても一個分にはならないと、
うん、なんか
時間はかき集めたらなるけど、
そうだね、
体力はかき集めてもならない、
うん、確かにある程度まとまったなんかチャンクの時間となんかエネルギーがっていうのは確かになと、
うん
うんうん、映画別にスロー再生しても薄まらない、
ね、薄まらないからね、うん、むしろカットのここがこうでとか気になっちゃう絶対スロー再生とかしたら
逆に 1.5 倍速だったらってあるかもしれない。
そうそうそう、いや逆に 1.5 倍速の方がいいと思う。
確
かに、
確かに
その辺の細かいところを、
うん、それはありかもね。まあなんか少なくともこうアニメとかだったら見れるし、
うんうんうん、
まあなんか意外とね見たいなって思ってる、ぼやっと思ってるけど時間ないなって時にもう 1.5 倍速にしちゃうっていうのは、まあもちろん映画好きの人が、こう、から批判を受けるとかっていうのは置いといて、
うん、
そのね、なんか時間なかったり疲れたりっていう時には、うんうん、まあ別にね。
いや、でも映画はさすがに 1.5 倍じゃ見れないか。まあ、アニメくらいかな。うん、ものによるとは思うけど。うん、まあ、あとは最近はすごく映像に関して作る側の気持ちを考えながら見たりするようになったんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、映像系には手を出すなっていうアニメを、
うん、
あの、りょうえさんのね、すすめで見たんですけど、はい、まあ、てか一緒に見てたんですけど、あれを見ると、あ、こうやってできてるんだとか、ここはすごい手かかってるなとか、うんうん、ここはちょっと、あの、引きの絵で足してるなとか、
はい、
なんか分かるようになっちゃって、なんか。
映像研には手を出すなってアニメは、女子高生3人が、
はい、
アニメを作る話です。
はい、はい、そうですね。
で、結構、その、制作の、なんだろう、まあ、細かいこだわりだとか、
うん、
それを、こう盛り込みつつ間に合わせるための妥協だとか、
うんうんうん、
なんだろう、クリエーションということの、まあ、 なんだろう、ジレンマみたいなのを扱ってて、うんうんうん、まあ、非常にいい作品だし、彩香さんはなんか研究者としての自分に重ね合わせる、しみ入るところがあったように見受けられました、ね。
まあ、その監督の、お前が決まらないから他のみんなが、こう、何も進まないんだよ、みたいなことを、
うんうん。
そう。
監督役の、あの、子がいるんですよね。浅草さん。
浅草さん。
うん。
まあ、監督とか脚本をやっていく、まあ、その、プロジェクトを引っ張る立場の人が結局自信を失ったり、
うん、
あの本人が面白くないと思って映画が面白くなるわけがないみたいなことすごい怒られてて、うん、で、はぁ、あ、私がこの研究は面白くないかもしれないと思っていたらダメなんだなみたいなことをなんか染み入るように感じたりはしましたね。で、なんかもう、その、年々そうなんですけど、あの、なんだろう。あらゆるクリエーションに関わる人たちに対するリスペクトが湧いてくるんですよね。その人、そういう人たちのやっぱり続けるための哲学だったり、なんかそういう、なんだろう、葛藤とか、うんうん、そういうのが響くようになりましたね、なんか。
なるほど。
それは本当に年々そうで、
うんうん、
なんか、それは仕事してよかったの。仕事したから面白くなる文化もあるなって思います。
ああ、仕事っていうのは、まあ、研究も含めってことですか？
うん、うん。
なるほど。まあ、そうですね。
うん、そういうのあると思うんですよ。世の中のいろんなコンテンツが、その、もう一生仕事しなくてよくて、コンテンツだけ楽しめばいい状況で、うんうん、面白いコンテンツばかりではないと思うし、
うん、
なんか、めちゃめちゃ疲れて、ヘトヘトで、
うん、
だからこそ面白いコンテンツって絶対あると思うんですよね。
うん、そうですね。それを経験したからこそ、
そうそうそう、だから染みるもの
も
絶対あると思うし、うん、
あとまあやっぱり仕事だけじゃなくて社会的な立場の変化っていうのもあるとは思いますね。
うんうん、
まあなんだろう。こう、まあ、お金稼ぐようになってってのもあるし、例えば人によってはこう恋愛したり結婚したりってのもあるし、
うんうん、
こともできたりってのもあると思うし、うんうん、なんかそういう変化があればあるほど、まあ逆にそれをしないっていう選択をしてる人も、うん、まあそれはそれでまた違う見方ができるようになると思いますし、
うん、うん。
うん、まあ、コンテンツがだんだん面白くなってきてるっていうのはありますよ
ね。うん。まあ、だから人生があるからこそコンテンツが面白いみたいなとこはあって、うん、まあ、そのさっきはちょっと仕事と趣味の対立じゃないですけど、うんうん、仕事と文化的なものの対立みたいなのもある一方で、うん、でもまあ、仕事があるから面白い文化っていうのもあるよね。
う
ん、
ま
あ、とか仕事に関わらず、まあ、家族とか、うんうん、まあ、いろんな、しがらみとか、大変、そう、苦労とか、うん、まあいろいろ。
大人になったから。
大人になったから、ね、まあ年月が経って、まあ大人になったってだけ、年を取ったからってでもだけではないと思うんですけど、うんうん、まあ経験値があるからこそ楽しめるものってたくさんあります。
うんうん、確かに。なんか最近すごく思うようになったのは、いや、ちっちゃい頃ってドラマって全然面白くなかったような記憶ないですか？
ああ、そうかな。私は比較的ちっちゃい頃母親とよく見てたんだけど、そんなに、その当時から結構面白かったかな。
なるほど。でもなんか、その視点、面白さを感じる。
ああ、ポイントはちょっと違ったとは思いますね。なんか、うん、こう結構、なんだろう。今は、なんかプロフェッショナルリズムみたいなのを感じるところに、わーってなったり、
うんうん、
今はするけど、当時は結構もうちょっと違うところに。
まあなんか、プロ、だったりとかっていう、
うん
うん、その重ね合わせる対象がちょっと変わってきたというか、
うんうん、
っていうのはあるかなとは思っていて、うんうん、まあまあ映画もそうですけど、まあ、ドラマの方がより感じるような気はする
ん
ですよね、
う
ん、なんかより、まあ、面白くっていうよりはなんかこう共感できる対象が増えたっていうのもあると思うし、
うん
うん
うん、まあ、花束みたいな恋をしたに関しても、やっぱり今のタイミングだからこそ、うん、あーってなるっていうのはありましたよね、多分ね。
今のタイミングっていうのは、
年齢とか。いや、そう、年齢とか、
人生の
フェーズとか、うん、フェーズとかそういう話ですね、うんうん。やっぱりこれが高校生の時見てどう感じたかっていうのは、やっぱちょっと全然違ったと思う。
確か
に今だからこそわかるとか、なんだろう、深読みできるところって多分たくさんあったと思う。うんうんうん、
確かに。まあなんか、どっちが原因とかどっちが悪いとかっていうのも、なんか最初に、うん、 うん。まあ、例えば、高校生の頃の自分が見た時の印象とかと、また多分違うだろうと思います。うん、
まあ、だから、必要かどうか、文化に触れ続けることと人生に必要かっていうのは、それぞれ違うけど、まあ、きっと自分にとっては必要だろうっていう感じですか。
うんうん、ですかね。まあ、より良い付き合い方は、ちょっと探してみる。
うん。
まあ、1.5 倍で見るとか。わかんないですけど。
そうね。いや、テンポはあんまり早くしたくない。
いや、そうですね。まあ、それはまあ、冗談です。
ね、でもやっぱりその時々で染みるものって違うと思うから、
うん、
なんか、こう、もっと暇になったら、いつか老後にとか言ってると、多分面白くなくなったりするんだよね。
それはあると思いますね。うん、まあ、あとは、その、見た後の自分で過ごす時間長い方がお得じゃないですか。とは思いません。
そうかな。
僕は早く見とけばよかったなって映画は、正直、うん、今、ちょっと古い作品とかを見てあるような気はします、
うん
うんうん、でもなんかそれって結局その積分だからいつ後の方がもちろん時間的な余裕はあって、
うんうん、
あの見やすいのかもしれないけど、
うん、
まあでもなんかそのなんだろう機械損失をこう、
うん、
なんだろう小さい小さい積分ですけど、
うんうんうん、
あるわけで、うん、だからまあなんだろう早く見る意味っていうのはまあそこにあるという人もいるんじゃないかなとは思います、ね。
まあ、あとはやっぱり、若い時に作っておいたフックのおかげで、その先も多様なものが楽しめるようになるっていうことは、あるかもしれないですね、
うんうん、
なんとなく。やっぱなんか、10代の頃聴いた音楽を聴き続けるって言うじゃないですか、
うんうんうん。
で、実際その傾向はあるなと思うんですよね。
うんうん、
で、ただ、まあ、ある程度広めにジャンル聴いてれば、
うん、
なんだろう。その端っこぐらいのやつからちょっと近いやつとかは全然聞けるから、今新しいものも掘れるし、なんかそういう意味では早めに、なんだろう、こう、ある程度雑食でやっていると、そういうことがしやすくなるのかもしれない
ですね。そうですね。
なんか、ツイッターかななんかで見たけど、40歳ぐらいになって、コンテンツが面白くなくなってしまったっていう人がいて、すごいショックだったみたいな、うんうんうん。漫画が面白くなくなってしまったみたいな。はいはいはい、まあ特になんか、そうですね、その人は多分アニメとか漫画とかで、なんだろう。どっちかというと子供向けっぽいコンテンツだけど、それをずっと大人になっても好きだった
ん
ですよね。
うんうんう
ん、で、それが、こう、楽しめなくなってしまったことをすごくショックに思っていて、うんうん、ずっとこの世界観で楽しめると思ってたのに、みたいな。
うんうん、
でやっぱり、そのことはショックだったけど、なんかちょっと視点をずらしてこういうジャンルに行ったらまたハマれるようになったみたいなことを言ってる人がいて、うんうん、あ、やっぱりそうやっていつか、これがドンピシャ自分のジャンルって思ってたものがハマれなくなる時期って多分来ると思うんですよ。
うんう
ん、だから、その時のために、筋トレをしておくというのも必要なのかもしれない。
うん。まあ、日頃からの筋トレが多少は大事なのかもしれないです。
うん。
ちなみにそういう、まあ、幅を広げるために何か、こう、していることとか、まあ、したいなって思って、ありますか実際。
いや、どうでしょうね。あんまりないかも、まあ、私は。
人のおすすめっていうのは結構あるよね。うんうん、
まあ結構今かなり受動的に私は見るもの決まってるからね
僕は推してる作品を見てもらうっていう感じですか、
うん、
うん。あとはなんか僕は割となんだろう、こうそのソースとしてはもちろん例えばツイッターだったり友達がおすすめしてたとかってもありますけど、こうレビューのメディアっていうのは結構、うんうん、昔に比べると見るようになったような気がします、
うんうん。
なんか僕が一番よく見てるって話題にも挙げるのは IGN Japan っていうメディアの、
うんうん、
あの多分ニュースネットワークなんで国際的なメディアなんですけど、そこがやってるポッドキャストで映画に関する銀幕にポップコーンっていうポッドキャストだったりとか、あとは、まあ、記事も書いてくれてますし、
うん、
まあ、そういうところで結構人が映画につ、ある映画について語ってるのを聞いて興味を持って、で、
うんうん、
見るみたいな。
あ
とかは結構あるし、なんかその映画そのものよりも、こう、うん、ローエネルギーで
聴け
るんです
よね。はいはいはいはい、確かに確かに。
で、かつ、なんかみんな押したり批判したりこうしてるので、うんうんうん、なんかそこまで言うなら、みたいな感じに。
そうそうそうそう。見たくなってくるみたいな。うん、結構レビューも、
うん、そう、レビュー好きなんですよ。
うんうん、
なんか、 で、その、うぎまくとかを聞くと、なんか1時間ぐらいも熱弁して語ってる回とかがあって、うんうん、そんなに、こう、なんだろう、人を、まあ、怒らせたり、逆に、なんだろう、興奮させたりとかするっていうのはどういう作品なんだろうな、みたいな。そういう、なんか、こう、ちょっと、なんだろう、エネルギー、活性化エネルギーを超える手助けをしてくれるのが、うん、まあ、そういう人の感想だったり、レビューメディアだったりする、とは思います。
あと、法吉、
うん、ああ、そうですね。あの、法吉英子さんという、
うん、
あの、最近読み始めた、漫画がありまして、うん、それはまあ、邦画、邦画気違いの法吉なんですけど、まあ、邦画が大好きな女子高生。
うん、
あの、
しかもまた微妙なやつばっか選ぶんだよね。
そうですね。なんか、実写化マニアなんですね。実写化映画マニアで、結構地雷が多いと言われている、まあ、漫画の実写化だったりとかをこう選んで、こう見る。
うんうん、
そういうちょっとディープな趣味を持っている女子高生が、こう、おすすめの、あの、邦画を、なん部長、まあ、男の、あの、部長がいて、すごい浅い洋画の中、売れてるやつしか見ない、みたいな、こう、設定になってる、あの、部長に、こう、プレゼンして、気になる、を見せるっていう映画です。
うんうん、
あ、漫画ですね。まあ、それも結構ね、そのコンテンツプレゼンものとして、すごいよくできていて、うんうん、なんか、なんだろう、最初は、あやかさんちょっと読んで、だんだんハマりつつあるって言ってましたけど。
そう、最初は、ちょっと、なんか感性がわからなかったというか、読み方がわからなかった。だって、うん、なんだろう、見てないものの感想を読むって結構ね、うん、体力使うじゃないですか。う
ん、それが面白いんですっていう。うん、
何が面白いのか全然分かんなかったんですけど、うん、徐々になんか味が分かってきて、
うんうん、
これはなんか、こう、まあ実際見ないかもしれないけど面白そうだなって記憶に残って、うんうん、いずれもしかしたら見るかもしれないなって思いながらこう、うんうんうん、読んでるっていう
感じ。なんかそのウィッシュリストを増やしていく作業って意外と大事だったりしますよね。
うんうんうん、
なんか
そうですね。
映画、例えば一本見る、アニメ見るってなっても、その全く出会いが何も接点がない、
うん、
自分が見たことのある役者が全くいないみたいな映画って、うんうん、基本やっぱ見る活性化エネルギーまでたどり着かないんですけど、
うんうん、
なんか、例えば、この、なんだろう、漫画で取り上げられてたな、
うん、
誰が誰が見たって言ってたなとか、
うん、
こう役者が知ってる人だとか、うん、そういう加点法でだんだんこう、うん、超えられる域地を超えたら見るみたいな感じだと思うんです
よね、うんうん。いや、花束も実際そうですよね。
いや、花束は本当に、
多分、あの、なんだろう、最初のトレーラーの感じだけで見るかって言われたら見なかった気がする。うんすね、あんまりなんか なんだろう。いわゆる恋愛映画が好きかって言われると、うん、そんなでもないので、
うん
うんうん、なんか、漫画原作の恋愛ものとかって結構あるじゃないですか。
うんうん、
でなんかあんまりハマれないんですよ、うん。だから、まあ今回はあんまり好きじゃないかなって思ってたんですよね。花、う、束、ん、みたいな恋をしたに関しても。うん、でも、二人とも坂本、ユージさんの脚本がすごい好きで、
うん、
まあ、カルテットがハマるきっかけだったんですけど、
うん、同じ監督の人だよね。
そうですね。うん。うん、まあ、それをきっかけとして、で、あとはまあ、有村架純、
うん、
主人公のうちの一人なんですけど、うんうん、まあ、彼女の演技を他で見る機会があったっていうのもあって、うんうん、まあ、ちょっと、そうやってちょっとずつね、
ちょっとずつ加点されていってっていうのはね。
うん。
うん、まあ、なんで、その、やっぱり見る体力がないとか、きっかけがないっていう人は、まあそういう、こう、カルチャーについて話している人の話を、まあ耳にちょっとずつ入れていく、もしくは、法吉読むみたいな。法吉は別に参考に、そこで加点される映画がどうなんだろう、ちょっとディープすぎるか。わかんないですけど。
そうだね。法吉はちょっとディープかもしれないけど。でも、いや、なんか研究室とかでさ、最近見た映画の話とかした？全然私、そういう話をした記憶がなくて。研究室では
確かにしないかな。
職場でもでもしないよね。
まあ、職場では、逆にでも、ネットフリックスのドラマとかは、割と、話に上りますね。
ああ、
うん。
なんかそういう話も全然しないな、ネットフリの話とか。最近見たなんかの話って、同僚の話、人とも全然話さないし。
うん、僕はなんか、職場で同僚と定番の週末何したっていうトークに、こう、あ、なんかコンテンツとか見たら、その話も結構する
ん
ですね。
うんうん、
で、こういう映画見たよとか、
うんうん、
これはおすすめだよみたいな。うんうん、まあ、まあゲームが多いですけど、でもまあこういう映画見て面白かったよみたいな話もしてくれるので、うんうん、それで結構広がったりはしてますね。うんうん、ちょっとこの多分、ポッドキャストにもかつて、 たかな、あのタコのドキュメンタリー。
ああ、うんうん。
オクトパスの神
父。
マイオクトパスティーチャーっていうのは同僚がその時に話してたので、
うんうんうん、
なんだこれはって言って、
まあ、あ、そうだったんだ。そういう感じ。
そういう経緯でした。うん。確かに。まあでもなんかそういう話をする、まあグループとそうじゃないところもある。
うんうん。
そういう差はあります。
うんうん。
はい。まあじゃあ、カルチャーについて話している話を聞くっていうのもいいですよということで。
そうですね、はい。なんかだいぶ熱く語りましたね。
じゃあ今回は、文化に触れ続けることは人生に必要かというテーマで話していきましたが、いかがでしたでしょうか。はい。まあ、次回もまた聞いてください。それでは、さよなら。
さよなら。